はい、こんばんは。なんかないと落ち着かないね、いつもね。全然落ち着かない。そうですね。あ、いいです、いいです、もう時間が。第一テサロニケの5章の16節からお開きください。ちょっと座らせてもらいます。お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に導いてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々、こんばんは。こんにちは。おはようございます。カンボジアのビデオがまずありますので、それをまず見たいと思います。日本ではですね、教会が個人を建てるっていうことは少ないんですけど、海外にたくさんあるんですね。で、私はジョージ・ミューラーの伝記を通してね、個人を作りたいっていうふうに感じたんですね。で、しかしお金の問題とか能力の問題とかね、 またいろいろな学びの問題とか考えてみてもね、不可能な状況なんですよね。ただ、読んだ本がジョージ・ミラーだったので、祈りを通してね、神様が技をなされるって本だったので、祈ったってことは良かったと思います。主の手が動きましたよね。そして具体的にね、個人の働きが起こってきたっていうのは感謝ですし、またその中でね、主が栄光を表されるっていうのは大きな意味を持ちます。で、個人の働きをするっていうのは聖書的にも祝福されるっていう一つポイントがあるのとともに、日本ではですね、もう一つの特別な意味があるというふうに感じます。それは何かっていうとですね、日本のアニメがディズニーを超えちゃってるってことですね。で、魔法使いサリーとか、ろくでもないアニメがですね、世界を席巻しておりましてですね、そして主に霊的に変なことを入れてますよね。これは特別な国であると、こういうふうに思います。で、それに対して神様はね、個人の働きをし、そしてね、キリストの働きを進めようっていうのは、何か特別な御心がそこにあるなっていうことをね、感じるのですよね。で、どうぞ祈ってください。個人も大きな変化が起こってきて、何の変化が起こってきたのかっていうと、教会になった時に、その真の示しがこう成就し始めましたね。自然の意志としての。その動きが今起こり始めてます。これはさらに大きく動いてくると思いますし、また同時に、神の働きですからね、今はまだ小さな働きですけど、もっと大きく神様が技をなされるっていうことをね、ちょっと感じますので、期待しつつ見ていきたいと思います。それで、イスラエルチームの紹介ビデオがありますので、それを見て。 これ椅子が低くてなかなか起き上がりにくいんですね。だから実際とはかなり違うんですね。だからやっと立ってるように見えるかもしれませんけど、やっと立ってるんですけど、椅子が低いってことがあるんですね。それで、ディズニーランドに行った時に、宇宙の映像を映してる映像があってですね、本当に感動したんですね。しかしね、今それ普通の映画館でやってますよね。IMAX かなんかで映ってますよね。映像の進歩ってのは早いもんですね。それから強力な影響力を持ってます。で、神様がね、映像を使うように。だから皆さんも、どんどん映像を用いて、あるいはアイデアを使ってね、使っていただきたいというふうに思うんですね。で、映像だけでもうメッセージがいっぱい来ますもんね。具体的にね。で、それとともに映像と音楽、ゴスペルの組み合わせを神様に言っておられるので、それはですね、戦国時代に戦国武将がね、鉄砲を持ったようなもんですよね。強力な戦況の武器を持ったようなもんですから、どうぞ皆さんね、皆さんの中にアイデアがたくさんあると思いますので、そしてそれをどんどん出して作っていただきたいと思います。あって言われるような神様のね、技がその中で起こってくるんではないかということをね、感じてるんですね。それで、このイスラエル覇権においてですね、一つ重要なことは何が重要なのかっていうと、この年度が分かれてるっていうことなんですね。このイスラエル覇権において。で、イスラエルから、イスラエル人として、スタートしなさいと。こういうふうに言われてます。で、まず第一に、年度の終わりが10月で、年度の初めが11月ですからですね。まず、今までの1年間の感謝をし、そしていろいろ、この1年間における神様の働きとかね、恵みを見ていただきたいと思いますし、新しい年度における神様の導きとか、御言葉をね、受け取っていただきたいと思うんですが、それはあまり大きなポイントではないと、私はね、思ってます。一つ重要なのは、イスラエルからイスラエル人としてスタートしよう。これですね。で、これは意味が分かりにくかったんですが、だんだんはっきりしてきましたね。それは何かって言いますとですね、今のイスラエル人のことを言ってるわけではないのですね。で、イスラエル人っていうのは2つあります。日本人をですね、失われた十部族としてイスラエル人という人たちもいますけども、それはあまり大きなことではないんですね。仮にイスラエル人であったとしてもなかったとしても。何が重要なのかというと、今、肉のイスラエルがあって、もう一つはイエス様を信じる霊のイスラエルがいるわけですね。霊のイスラエルっていうのはクリスチャンです。つまり、私たち全員は霊のイスラエルってことになります。で、聖書ではね、これが真実のイスラエル人だって言ってるわけですね。言い換えれば、この霊のイスラエル人っていうのは、天国人ですよね。天に国籍のあるものですね。そして、イスラエルからって言ったときに、イスラエルっていうのは地球上の一つの地域のことを言ってますが、しかしそこはですね、神の国の中心となるところなんですね。ですから、神の国っていうことをね、その中で語ってるってことを感じるんですね。そうしますとね、何を言ってるのかっていうと、私たちは日本人とかアメリカ人とか人種を持ってますが、しかし、イエス様を信じてるので、真の天国人であって、その天国人ということを自覚して、そしてね、神の国から使わされたものとして、その一年を始めなさいっていうことをね、言っているってことをね、非常に強く思います。ですから、イスラエルが一つ大きなポイントとなっているということをね、覚えつつ、さらに年度の最初と最初、最後ですから、それを全うしていきたいと。こういうふうに思います。それで、エルサレムの平和を祈る集いのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
ano ka ba na etetang?
Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第1日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは、神様の計画と目的に従い、エルサレムとそのすべての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
חזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなるということをね、感じます。
エルサレムの平和を祈るということはですね、聖書を通しての神の命令ですから、祈ることに大きなポイントがありますし、また祈ることを通して主の祝福が、祈る人たちに与えられます。しかしね、エルサレムの平和を祈るっていう時に戸惑うことも事実なんですね。それはなぜ戸惑うのかっていうと、これから患難時代でしょ。そうなりますとエルサレムって大変な試練に遭うわけですよね。具体的に、それを知ってるんですね。その上で何か特別なことがあるんでしょうけども、そこに戸惑いを感じるんですが、この時にですね、エルサレムのことからに関して忠実に理解しておくということは大きな意味合いがあります。エルサレムって2つあります。1つはですね、イスラエルのエルサレムですね。このことをみんな言ってるわけですけども、もう一つですね、天のエルサレムってあるんですね。そしてですね、この天のエルサレムって天国です。 そしてこの2つの関係ですね、これ実際にあるところですよね。でこの2つの関係というのは、この天のエルサレムの神がエルサレムであると私は考えております。でこのエルサレムはですね、宣伝王国が終わりますと再臨の後ね、この天のエルサレムに吸収されちゃいます。で今のエルサレムのところは天のエルサレムになるわけですね。天のエルサレムが空から降りてきて、そしてこの天のエルサレムはいわゆる究極の神の国ということになります。そしてですね、私たちはどこのものかっていうと、地上に住んでるんですけど天のエルサレムのものなんですね。ですから国籍は天のエルサレム、そして永遠に神と共に生きるものであると、こういうことですね。それでね、私は予言でね、天国に行くって言われてるんですね。本当にそうかどうか言ってみないと分かんないんですけども、で行きそうになった時は何回かあるんですね。一つはね、どこで行きそうになったのかっていうと、張永義牧師の祈りの穴で、個人的な祈りの穴で7日間断食しなさいって言われたんですね。そんなバカなことできるわけないと、張永義牧師の個人的な祈りの穴ね。ところがね、張永義牧師の祈りの穴は私の穴だからあなたに使わせるって、それは理論的にはそうだけど、そんなこと行くのかなと思ったら行っちゃったんですよね。そしてね、その張永義牧師の祈りの穴で井上牧師がキリストに3回会って、もちろん臨在とかそういう形で我々はしょっちゅう会ってますから、実際に姿として出てきたやつキリストに3回会ったって書いてありましたね。そこでね、張永義牧師が天国行ったんですって。だからね、なんか特別なことが起こるなんて言われてね、教会から送り出されていったんですね。そしてね、その張永義牧師の祈りの穴に行った時にね、どういうことが起こったかっていうとね、お腹が空いたっていうこととですね、あと眠気ですね、そうなんだったんですね。それでね、張永義牧師の祈りの穴なんて入って祈るから大変なことになっちゃったんですね。どういうことになったのかっていうとね、そこはね、張永義牧師の祈りの穴だから観光名所になってる。そうするとね、みんな来るんですよね。そうすると私のつっかけが置いてあるでしょ。そうするとね、何語で言ってるのか分かんないけど、言ってる内容は分かるんですよね。張永義牧師がいる、その瞬間が私緊張しちゃうわけですよね。後ろを向いてバレないようにしてですね、もう一生懸命やっているわけですね。でそれでその張永義牧師の祈りの穴にいたんですけど、結局ね、私天国にも行かずに、そうやって臨在という意味でイエス様に触れましたけども、実際に姿が出てくるという形では出てこらなかったんですね。それともう一回ですね、マーリンさんが天国に行くときに自分の体を空中に置いて、そして行ったって言ったんですね。私はね、そういう感覚を持ったときがあったんですね。あ、なんか起こると思ったんですね。ただ私ね、怖がっちゃって助けてくださいみたいな感じになっちゃって、でその時に何も起こらなかったんですね。でもしその時行ってれば天国行ってたかもしれませんね。それで天国は我々と関係あるところなんですね。何が関係あるのかというと、私たちがその国籍のもので天国の民だからですね、具体的にね。そしてね、天国に行った人たちっていうのはね、必ず同じ特徴を持ちます。それは何かというと、帰りたくない、よっぽど良いところなんでしょうね、具体的にね。そしてね、私たちがそのことをしっかりと捉えることが、実はね、エルサレムの平和を祈る大きなポイントとなるんですね。で我々は真のエルサレムに国籍があり、永遠のエルサレムに国籍があり、永遠なるものである。でエルサレムの平和を祈るっていうこの一つのポイントは何かっていうと、世界における、全宇宙における神の支配を祈ることであり、それの完成ですよね。それとともに人々が神様を信じることであるっていうことね、強く思います。それへこのエルサレムの平和を祈るときには、天のエルサレムと地のエルサレムっていうことを理解しつつ、 我々が真のエルサレムのものであるということを捉えつつ対応するというのはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観難時代に最も激しくなりますが、観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難時代の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの預言が再び成就することになります。さて観難時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、軽挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
観難時代の7年間がですね、近づいております。この観難時代の7年間の印っていうのは、地震であり災害であり、またいろいろな紛争ですね。もちろん EU とかあるいはイスラエルの再建とか、それも一つの大きなポイントです。そして 3.5 年目の景挙が一つ分かれ目となります。この前半に迫害とか殉教が起こりますが、前半に起こる迫害とか殉教と後半に起こる迫害と、殉教とは違います。ここで、クリスチャンは軽挙されちゃうので、残されたクリスチャンで忠実な人たちがここで殉教いたします。残されたクリスチャンたちは全員殉教することになります。そして最初の方では、宣教とかあるいは、クリスチャンであることに対するいろいろな迫害とかなんかで死ぬ人たちが多く出ると。しかし同時にこの時代に後のアメリカリバイバルのまさに中心がやってくるっていうことがね、起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、迫害とか殉教とか考えると非常に怖いとかね、恐ろしいというふうに思うんですが、主がいらっしゃるということを忘れてはなりません。それとともにですね、神の言葉は変わらないのです。ですから私たちがですね、神の言葉に立つときに、殉教とか迫害とかの時代で神の言葉の素晴らしさをその中で体験するということをね、見ていくということを覚えておいてください。それゆえ神なしにこういう時代を通過しないように、神に求めて神に立ってその時代を対応することの中に主の特別な祝福と恵みがあるというふうに思っておいてください。それで先週はですね、東北地方に行ったんですね。そうしましたらね、イスラエル行く前に検査をしないといけないことになりまして、で広島教会と広島教会のお医者さんが非常に親切にしてくださって、広島に飛んだんですね。そしてね、検査をしました。でもうあっちからこっちまであらゆるところを検査されたみたいな感じの 丁重な検査をしていただいたんですね。それでお医者さん曰くですね、思ったよりひどくはないということだったんですね。で、私は思ったよりひどいのかと思ったんですが、ひどくはないということで、手術をすることによって治るということで、手術をすることにいたしました。ですからどうぞそのためにお祈りください。まあ、当初、最初脊柱管狭窄症の時にはですね、手術のことを言われたんですが、その時はストップを受けたんですね。まあ、一つはその病院がその手術をやってなくて紹介するって言ってたので、技術的な問題が一つあったんだろうと、こういうふうに思われることと、それで手術を通して何か神様の計画があったのが、そこの病院を通しての計画はなかったっていうことと、と思うことと、時ではなかったというふうに感じます。しかし今回の場合はですね、何か、その病気の経緯の方、手術の経緯の方を紹介してくださるということで、最高のケアを受けることができるわけですね。そして、広島教会とかお医者さんとかいろんな方々のクリスチャンの特別な動きがあってですね、皆さんも心配してくださってますが、いろいろ動いてくださって、本当に手厚いこの祝福を受けました。それとともにですね、神様の時がそうなんだろうなと、こういうふうに感じますのでね、イスラエルに帰ってきてから、そういうような動きの中に入っていこうとしてますので、どうぞそれらを覚えてみておいてください。それで、年度末なんですね、今ね。で、来週が年度末の最後の礼拝ですけども、その中で、今日の聖書の箇所はですね、なかなかこう、スパスパと動けないんですけど、第一テサロニケの5章の16節ですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この三つです。年度の終わりになりますとね、年度を振り返ると、良いことが起こり、悪いことが起こっていきますよね。まあ、例えば、私は今年ですね、今年度ですよね。最初ですね、御言葉が4度起きたんですね。あなたは死なないって御言葉なんですね。で、私はあんまり示されるので何言ってんだろうと思ったんですね。まあ、その時はそんなに健康に問題を感じてなかったんですが、しかし後の動きを見た時に、いろんな病気が発生してね、入院も多かったし、病院に担ぎ込まれることも何度もあったんですけども、それを見てね、もしあの言葉がなければ、あ、これはね、あれ死ぬかもしれないと思ってただろうなと。こういうふうに感じるんですね。ですから最初に神様が語られた言葉っていうのは非常に大きく私にね、ある認識を与えたっていう意味で本当に素晴らしい神様の恵みであったなとこう思うんですね。そしてですね、まあいろいろこう病気が大きく多くなりますとですね、どういうふうに感じるのかっていうと、大変なことが起こっていると、大変な困難と問題が起こっていると、そういうふうに感じるわけですね、普通ね。で、私はこういう時が一度ではなくて、私がクリスチャンになった頃、凄まじい、もっと大きなことを体験しましたので、二度目なんですけども。で、その時に、牧師が言ってたのは何て言ってたのかというと、あなたはこの教会で最も試練の中を、困難の中を通っている。人々は何と見てたのかというと、非常に深い困難の中を、秋元兄弟は通ってるって、こういうふうに見てたんですね。で、それは事実なんですけど、しかしですね、もし神様を知らなければそれで終わるんですけど、神様を知っていますから、知っているとね、どういうことになるかっていうと、そういう問題困難の後ろにある神の素晴らしい計画が現れるとともに、聖書でも書いてあるんですね、すべてはあなた方のためである、益になってき、さらに神様の働きの大きな土台となっていくということをね、見てきたのです。 で、その時に一つ重要なことは何が重要なのかっていうと、主の言葉に従うという信仰の対応を取ることが非常に重要なポイントであると。信仰の対応を取らなければ問題とか困難はそのままっていう場合が多いですし、そしてね、痛みはそのままっていう場合が多いですね。しかし神の言葉を通して私たちが信仰の対応を取るときに、神様がそれを許した真の目的と技が起こってくると、栄光が起こってくるということをね、覚えておいてください。昨日ね、散歩したんですね。最近うちの散歩大変なんですね。何かというとね、付き添いがついてるんですね。理由はなんで付き添いがついてるのかというとね、途中で倒れたらまずいっていう、そういう感じですよね。そしてね、昨日はね、まあ、まだ教会に戻ってきてませんけど、そのうち戻ってくるベニと、ベニが付き添いしてくれたんですね。そしてですね、ベニがね、最近ね、うちの男の子の子供の中ではね、一番ね、筋肉隆々としてるんです。ヨハネ君とヨゼフ君がですね、実は着物の中は大変な状況なんですね。そしてね、まあ、ベニーとお話ししながら、今会社に勤めてね、働いてますし、まあ、いずれ戻ってくるでしょうけども、その時にね、ちょっと思うんですよね。ベニー君は生まれつきの脳障害で生まれたんですね。そして知能、それから知能が発達しない、ね、それから体が動かなくなると、そういう状況だったんですね。そしたら、まあ、人によってはですね、言う人がいるわけですよね。秋元牧師が裁かれて子供が脳障害で生まれちゃったっていうのは、そういうことを言うべきじゃないですよね。それでね、いろんな教会に広まっちゃった、具体的にね。でもですね、私たちは神の言葉を知ってます。神様がいらっしゃるから、神の言葉を通してね、分かるわけですよね。感謝しなさいでしょ。つまりその私の息子が脳障害であることの後ろに、これを感謝するっていうのは、その後ろに神の素晴らしい計画があるっていうことを前提にしてるわけですよね。ですからですね、その時感謝したんですよね。それで思いました、どんな良いことが起こってくるだろうと。二つ考えられたんですね。一つは治っちゃう、でもう一つはね、病気であるけれども、で状況は残ってるけれども、しかしその中で主の栄光を表すと、どっちかだろうと。そしたらね、治っちゃった方で、今ザーカーやってますけどですね、株価なんかやっちゃってね、ベニザーカイですね。しかしね、大きな逆転が起こっちゃったんですね。その逆転はね、偶然ではないのです。なぜ偶然ではないのかっていうと、神の言葉にあるからです。神の言葉にね。それで私たちもね、今年1年送った時に、良い、ね、運がいいことがいっぱい続いて良かったなと思った人もいるでしょうし、それからいろんな困難とか問題とかね、失敗とかそういうことがあって痛みを感じた方もいらっしゃるでしょうね。まあ、罪は悔い改める必要がありますね。全部許してください。しかしですね、御言葉を通して分かるのは何かっていうとね、その悪いことと思われたことの後ろに神の素晴らしい計画と技があるということです。具体的にね、今ベニと一緒に歩きながらね、もうこっちの足もフラフラするもんだから、ベニも助けてくれようとしてますけども、こちらを見てるのはね、ベニの完全な癒しを見てるんですね。まあ、次に見るのはですね、ベニが完全に立ち戻ってくるのを見るでしょうね。だから良いことは半分、ね、その技が現れてくるということをね、私は確信しておりますよね。 で、その時にですね、偶然起こってるわけではなくて、運が良くて起こったわけでもなくて、神の言葉にあるわけですね。ですから皆さんね、神の言葉で、皆さんね、皆さんが歩いてきた道を神の言葉を通して見、そして神の言葉を信頼して、そして信仰を用いて見るのと見ないのとは人生が変わってきます。大きく変化が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それでですね、脊柱管狭窄症ってね、大変なんですね。大変だなと思いましたね。最初の病気の時はね、血吐いて死ぬか生きるかみたいな感じだったんですけど、あれね、血吐いてる間は大変なんだけど、血止まっちゃえばなんともない、あの具体的にね。だから、あの要するに、まあ、生きるか死ぬかっていうのはね、要するに血吐いてる時の話であって、それが過ぎちゃう、だいたいそんなの一晩とかね、そんなもんですから、その後はね、なんかなんで病院にいるのみたいな感じで病院で遊んでるわけですからですね、大変じゃないんですね。じゃあこっちはね、大変なんですよね。だってね、足がしびれてるわけでしょ。しびれてるんですよね。だからね、この間不審さんに警告したんですね。それは何かというと、私の隣に寝てるから、私が突然落ちてくるかもしれないから、落ちてくるっていうのは歩いてる時にね、足が揺らいでバタッとくるかもしれないから気をつけてってね、あのそういうふうに言いました。そしたらね、こうやって仰向けに寝ることができない、それから横向きに寝るとね、同じ姿勢をとってることができないですね。で、足がしびれて痛くて、そしてですね、常にそういう症状があるわけですよね。だから今回は、まあ、先回はね、一発バカーンってきて、その後は何ともなかったけど、今回はずっと来るような形で来てるなっていうことを感じるんですよね。ただしね、その後ろに神様の特別な計画があるんです。で、特別な祝福がその後ろにあるっていうことをね、何を通してわかるのかっていうと、御言葉を通して。で、私はあの困難の中に入っていて、あの皆さんもそうだと思うんですけど、一つ感じるのは、例えばベニー君のことで、ベニー君が脳障害で生まれたことでマイナスは一つもなかった。で、私はですね、私が病気になってね、血吐いたり、ね、何度も心臓になったりした時に、大変な人生を送ってる、これからどうなるのかしらとかいうふうに思われましたけども、今考えてみますとね、私マイナスはね、何もなかった。で、よかったなと思いましたね。例えばベニ君に関してはね、有名な伝道者が、鮮明教会の伝道者が私に言ってきましたよね、あなたが羨ましいって。ね、私もね、あなたがベニ君で体験したような証を欲しいって。で、私はね、素晴らしい証をその中で体験させられたのです。そしてね、私はあの病気にかかってね、で困難の道を取ったでしょ。で、その時にね、いろいろ見たんですね。死を見ましたし、そしてね、病気のひどさも見ましたし、で、その中でね、これが武器になってきたんですね。働きと川沢のこれは幸運だったなぁと思います。だ、今あのね、首は曲がっちゃって、で、足もフラフラで、で、なんかよちよち歩きで、あの気をつけてください、あのよちよち歩きわざとやってるわけじゃないから。で、あれ危険なんで、何が危険なのかっていうと、歩きながらね、右に倒れるか左に倒れるか前に倒れるかわからない。だから私に触っただけで私が倒れる可能性もあるわけですよね、具体的にね。でもね、それが益になる、益になると思い込んでんじゃなくて、益になると。どうして？神の御言葉があるので、御言葉を信仰を持って私たちがね、 対応するときにそのことが起こってくる。で、皆さんの人生においてもですね、それが起こってくる。だから私たちが、過去に起こったことに関して、また今年1年の良くないこと、まあ良いことでもいいですけども、信仰の対応を取るのと取らないのとは大きな差となってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、聖書の一番最初に出てるのは、いつも喜んでいなさい、こう書いたんですね。で、なんで喜んでいなさいっていうのかというと、喜べるかと、こんなこともあって、あんなこともあってっていうのは普通の考え方ですよね。で、私たちはですね、なぜね、いつも喜んでいなさいって言われてるのかっていうと、祝福されてるからです。で、私たちは良いことが起こると祝福されてるっていう風な気持ちになりやすいですね。で、もちろん良いことを通して神様はたくさんの祝福を表してくださいます。で、私たちは祝福されてるんですね。でもね、クリスチャンのすごいことは、悪いことを通しても祝福されてるんです。呪いがなくなったんです。十字架によって罪の許しがなされた結果ですね、私たちが裁かれること、呪われることは一切なくなりました。で、私たちが十字架を信じて罪があったら悔い改めて、それで、御言葉の信仰の対応を取るならば、皆さん、問題とか困難の後ろにあるね、神の素晴らしい技と栄光が現れてくるのです。なぜいつも喜んでいるって言ってるのかって、呪いがなくなったからです。マイナスがなくなったからです。問題がなくなったからです。だから喜んでいるのですね。しかし、あくまでも信仰の対応を取るっていうことはね、重要なポイントです。それとともにね、絶えず祈りなさいって書いてあります。祈るっていうのは大変なことですよね。この祝福の深さっていうのをね、私ね、体験してます。今回、旭川で入院して、そして中野でまた入院したんですね。で、もう一個入院すると思います。今度は後ろの手術ね。手術。で、入院した時に大変だったんですね。旭川でおしっこ出なくなっちゃったから。これね、もう一生出ないかもしれない。管になっちゃうかもしれないって。皆さん他人事だから何とも思わないかもしれませんけど、皆さん、自分にとってみれば大変なことですよね。もう神様助けてですよね。具体的にね。で、一つ、私、神様の自分の基本的な関係ってのはよくわかりました。何がわかったかな、常にね、神様を助けてですよね。それがもう一番最初から今に至るまでの関係の基本ですよね。ですよね。でもね、祈ったんですね。そしたらね、イエスの打ち傷によって癒されたっていう言葉が来ました。明確に示してくださったんですね。で、これは神様を知ってるっていうことの恵みですよね。神様のね、特別な助けがある。だからね、出た時はね、もう主を崇めました。出た時に入院しちゃったんだけど、入院した時のね、衝撃とね、痛みと悲しさは、出たことの喜びに比べは何ともなかったです。具体的にね。そしてね、入院した時に、今度は中野の方の病院に入院した時に、こういろんな大変な状況になっちゃったんですね。一つは何かっていうと、さっき言ったように、入院のベッドがね、医療関係者の人、ちょっと考えてください。あんなちっちゃいベッドね、最近寝たことない。ね、ホテルだって2倍ぐらいになってるのもね。だって、こう寝たらね、これで終わり、それ足が出ちゃう。痛くてしょうないし。そしてね、問題があったんですね。それは何かというと、私ね、仰向けに寝れないんだよ。腰が悪いから、腰にね、ほてりとか痛みとかが来ちゃうんですよね。だからね、仰向けになっておれない。じゃあ、右向け、左向けになれるかっていうとね、ちっちゃくてなりにくいと。で、右向け、左向けになったとしても腰が悪いでしょ。だからね、同じ体勢に寝長く、 同じ体制を取ることはできないのですよね、具体的に。そうなりますとね、寝れないということになりました。皆さんの中に寝る賜物を持っている方が何人もいらっしゃいますけどもね、よくあの体勢で寝れるなというふうに感じますが、いやだから正面向いても右向いても左向いても腰が悪いから、そこで来ちゃうからアウトなのですよね。焦ったんですね。一晩目はね、眠らなかったんですね。でも一晩目にちょっと誤解があってね、9度3分があったので、そのまま入院させられちゃったんですがね、病室が暑くてしょうがない。で、なんでこの病院は病室暑くするのかななんて思ってたんですね。で、ほとんど一睡もできなかったんですが、よくよく考えてみたら、私9度3分だから、自分の熱で暑かったんだなと。病院のせいにするんじゃなかったなと。こういうふうに思ったんですね。そしてね、寝るときに、もう寝れない状況ですよね。これどう考えて寝れないと。そしたらね、神様を思い起こしてくださったんですね。迫害されてるクリスチャンとか、牢屋に入れられてるクリスチャン。で、26世紀のね、記念館でもよく見ましたけども、すごい環境ですよね。私の寝ているようなベッドではないわけですよ。最悪な状況ですよね。最悪の最悪の最悪。で、その時に、ちょっと感じたんですね。それは何かっていうとね、彼らはぐっすり休んでたって感じた。あの劣悪などうにもならない状況の中でね。で、どうしてぐっすり休んでたのかっていうとですね、神の恵みを求めた。って言われたような気がしたんですね。それでね、祈ったんですね。これでは私は眠れませんと。こういうような状況ですけども、でもより寝れるようにしてください。そしたらね、いつもよりぐっすりと眠れて、その病院にいる間中ね、いつもの 1.5 倍の睡眠時間を持ってですね、眠れましたね。で、神の恵み、神の力、絶えず祈りなさいっていうのは特別な神様の恵みの祝福であるっていうことを思います。それとともにですね、九度三分の私の熱がね、なかなか下がらなかったの。それは看護師さんがね、氷枕を持ってきたんですけど、氷枕あんまりちゃんとつけてなかった。で、それを知ってて、看護師さんに責められ始めちゃったんですね。あなたは氷枕ちゃんとやってないから、ね、熱下がらないとかなんか言われたんですね。それでね、こっちもムカッとしましてですね。で、一つはね、熱を気にしてなかったのはまし。でもね、もう本気に祈ることにしたんですね。なんて祈ったのかっていうとね、ちゃんと熱を下げてください。と祈ったんですね。で、私たちは病院の医療もありますけども、それを超える神様の癒しの神っていうのがいらっしゃいますから、祈ったんですね。そしたら祈って寝ちゃったんです。そしたら看護師さんが夜中に来てね、私が寝てる時に熱測っちゃったんです。で、熱測ってね、あまりに低いので、間違いだと思ってもう一回測ったんですって。そしたらあまりにも低いので、やっぱり間違いだと思って3度測ったんですって。そしてね、3度測ってね、同じ 体温だったんでびっくりしたそうですね。急に下がってるって。もちろん34度5分とかそんな下がり方じゃなくてね、平熱に下がっていったんですね。で、その時にね、主をあがめました。祈りを聞いてくださる神様ですよね。で、絶えず祈りなさい。とこう言ってんですね。それとともにですね、ベッドの上にいて、狭い中にいて、環境が悪いんですよね。そしてね、ベッドから数日間動くことはできない。で、私ね、動きたいと思ったんですよね。それでね、一計を案じました。そして祈ったんですね。それは何かというと、看護師さんにね、車椅子頼んでね、まあ、3階だったんですが、3階のところをちょっと歩いてもらうと。ね。そしたらね、歩いてくれたんです。そしてね、 私言ったんですね、家族が来てやってもらっていいですかって言ったら、いいって言ったんです。だから不思議さんが来たからね、不思議さんが来たのでね、4周したんですね。そしてね、4周したんだけど、私の目的はね、車椅子に乗ることじゃないんです。私の目的はですね、歩くことだった。だから不思議さんに押してもらいながら、様子を見ながらトイレに入って、そしてね、車椅子から降りてね、ちょっと少し歩いたんで、よかったんですね。車椅子に2回乗れて1回歩けたと。そして次の日もっとやれるかと思ったんですね。そして看護師さんに頼んだら、看護師さんが言われたんですね、人手がなくて次の日はできませんって。で聞いたんですね、1回もできませんって言われたんですね。そして私言ったんですね、じゃあ家族に頼んでやってもらっていいですか。ダメですって言ったんですね。でゼロになっちゃったんですよね。で私その時にね、祈ることにしました。一回も動かないってことはね、まあ見心ではないだろうと、祈りは聞かれるんじゃないかなと思って、ちょっとね余計めに祈ったんですね。でどういうふうに祈ったのかっていうとね、4回車椅子に乗れるように祈ったんですね。それと本来の目的は歩きたいわけだから、歩いてねトイレに行けるようになりますように、それも祈ったんですね。で絶対無理かと思ったんですけども、リハビリを受けられるように、リハビリやってますから病院の中でね、こう祈ったんですね。でそうしましたら、どういうことが起こったのかっていうと、朝になって時間がちょっと経ったら、先生からなんかの指示が出たのかもしれませんけど、看護師さんの態度が変わったんですね。車椅子を押しますよ、いつでも行ってくださいということになりましてですね、その日不審さんを混ぜて4回その辺をねくるくる回ることができました。そしてね、許可が出たんですね、歩いてトイレ行っていい、ね、看護師さん付きだったらって最初言ってたのが、次は看護師さんでなくて、なんだっけ、注射の長いやつ、何、点滴のやつを持ちながら歩いていいっていう許可になってですね、そしたらなんとリハビリの人がやってきたんですね。しかしね、リハビリの人がやってきて、リハビリやってくれてちょっと後悔したんですね。それ何かっていうと、私の想定よりも激しいリハビリですねこれはまずいなと思ったんですけど、まあこっちが祈ったことですのでね、で祈り、私たちはねすごい素晴らしい恵みをいただいてます。祈りを用いていただきたいと。そしてね、全てのことについて感謝しなさいと書いてあるんですね。これは宝の言葉です。私たち一人一人の人生を変える言葉です。そして私たち一人の緑の人生の深さを大きく開く言葉ですよね。で皆さんね、感謝してください。さっき誰だっけ、沖縄から来たの誰だっけ、名前、聞こえない、秀行くん、あ、入江くん、そう、入江くんがね本読んでたんですよね。ありえないことが起こったわけですね。あ、入江くんここにいるのかな、あ、いるよね、その辺だよね、本読んで。だからね、私何の本読んでんですかってね聞いたんですね。そしたら予言だって。一気に入江君に対する評価が変わりましたね。まあ彼ほどの素晴らしい青年はいないと。でね、思い出すんですよね。それは何かっていうとですね、オーストラリアだったかな。 雨食っちゃって、そしてですね、歯が取れたんですよね。で、私、あーと思いましたね。このままオーストラリアで歯が取れたらまあ行くのか。ね。そしてまた歯医者行かないといけないのか。あーと思ったんですが、聖書では全てのことを感謝しなさいって書いたんですよね。それでね、感謝したんです。たまたまそれをブログに撮った人がいてね、秋元の牧師が歯が取れましたけども感謝してましたって書いたんですね。でそれをチェコのクリスチャンが見て、ね、信仰回復しちゃって、でそれがですね、チェコ語の予言の本の翻訳に行きましたよね。驚きました。主の働きの凄さに。主の御言葉の凄さに。で、この時に、この神の言葉の強力な力と恵みってことを感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、感謝してください。もちろん感謝して何も起こらなかったっていう方もいらっしゃるかもしれません。忍耐が足りませんね。まあ、それはその人に言ってる言葉じゃなくて、私に言ってる言葉です。ね。忍耐をもって神の御心に立ち、対応を取る中で、主の大きな技と栄光がなされてきます。まあ、例えば今、私は病気の状況なのですね。で、ちょっとあれだったなと思いましたね。やっぱりパウロというクリスチャンネームだから、パウロって見せるんですね。いい時も悪い時も、良いことも悪いこともね。でもそれが証になるって書いてありますからね。で、この後ろに神様の素晴らしい経過があって、技が現れてくるぞってことをね、やっぱり感じるんですよね。で、皆さんも同じような状況になった時に感じるでしょう。ね。信仰を使うことによって主の技が起こる。で、どうぞ皆さんね、主の言葉に立って、私たちが送ってきた一年を感謝し、また、信仰を用いることによって、その人生における我々の理解を超えた輝きがそこから出てくる。そこから素晴らしい技が起こってくると。で、私は皆さんもそうでしょうけども、体験したのはね、良いことを通しての祝福よりも、悪いことを通しての祝福が、年を経た時に非常に素晴らしい輝きを持ってきたということをね、何度も体験しています。ですから皆さんね、ああと思うようなことを体験したり、痛みを体験する方々はですね、それは途中であって、お医者さんの注射みたいなもんだと。こうですよね。この間ね、静脈瘤のね、手術したんですね。そしてね、看護師さんにね、注射してもらったんですね。痛くない。私ね、言っちゃいました。あんた、注射うまいですねって。そしたらね、中野の病院で注射してもらったんですね。最悪でしたね。いやだってね、看護師さん何人もいるから、あれだけど、痛くはないけど、こう、血管に入れるわけじゃないさ、外れるわけでしょ、そこ、血管からね。で、どうして中で探すんですか。外に出して、もう一回入れてくれた方が私は痛くない。で、中入れて、中で外れてんのに探すんだよ。もうどうにもならないですよね。でもね、その痛い注射だってどうして注射やるのかっていうと、治療のためでしょ。ですから薬を中に入れると良くなっちゃうわけだよ、後になると。でもやった時はね、中野の高知静脈瘤の注射の看護師さんが懐かしいですけども、 全然痛くないんだもん。あのね、やっぱりあるんですよ。私が入院してる時にね、もうちゃんとね、あの人痛いぞ、あの人大丈夫だぞってね、患者の方で言ってんですよ。具体的にね。しかし痛くてもね、その液が出てくるわけですよね。ですから私たちの人生に痛いことがあったとしてもですね、それはイエス様を信じてない時はね、我々は呪われていましたから、問題とか困難とかマイナスがあったでしょう。でもイエス様を信じた結果ね、我々は祝福されたのです。祝福されたっていうのは、いいことを通して祝福されて、そしてね、悪いことを通して祝福されたんです。悪いことは痛みが伴います。また忍耐が必要ですよね。しかし皆さん、素晴らしい栄光をその中で見るんです。もちろんね、信仰の対応を取らないといけませんね。もう神様なんか従うかとか、で感謝なんてするかとかね、そんなのはダメですね。そしたら要するに神様の祝福を蹴飛ばしちゃうことになりますね。ですから信仰を通して神様の恵みを受けていっていただきたいと思います。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご役を富み沢を出してください。言葉にちょっとつぶやきが入ってしまうので、主の働きをとどめている方がいらっしゃいます。つぶやきをやめるように主を語っています。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。かつて何か信仰を通して告白したことと全く逆の道を歩んでいる人がいます。ちゃんと悔い改めて信仰の歩みに戻るように主は語っています。天皇様、どうぞ豊かに導いてください。何かこう夢があって、主から来た夢があって、それがなんかできそうにないので、これ秋の夢をとしている人がいますが、諦めてはダメです。ちゃんと握って信仰の対応を取るときに勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇さん、お人お人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、お人お人の可動精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの宮やってめず、お人お人の可動精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか聞いて、時々それを思い起こす人がいますが、これは神の語りかけです。それをしっかりと対応していかなければなりません。天皇さん、どうぞ豊かに導いてください。なんか頭の芯に、痛みのある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人お人の角の精神、癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それじゃあ3秒お願いします。